熊谷、涙を抑えて申しけるは、助けまいらせんとは存じそうらえども、味方の軍病、運下のごとく候。世も逃れさせたまわじ、人手にかけまいらせんより、同じくは、直実が手にかけまいらせて、後の恩教養こそ、つかまつりそうらあめ、と申しければ、ただ、とくとく首を取れ、とぞの玉いける。熊谷、あまりに愛おしくて、伊豆国、刀を立つべしとも覚えず、目もくれ、心も消え果てて、前後不覚に覚えけれども、さてしもあるべきことならねば、泣く泣く首をぞ回転げる。哀れ、弓矢取る身ほど、口を叱りける者はなし、武芸の家に生まれずは、何とて、かかる浮き目をば見るべき。情けのうも打ち立て祭るものかな、と書きくどき、袖を顔に押し当てて、さめざめとぞ泣き至る。やや久しゅうあって、さてもあるべきならねば、鎧ひたたれを取って、首を包まんとしけるに、錦の袋に出たる、笛をぞ腰に刺されたる。あないとおし、この暁、城のうちにて還元したまいつるは、この人々にておわしけり。当時、味方に、東国のせい、何万義かあるらめども、戦の陣へ笛持つ人は世もあらじ、上郎はなおも優しかりけり、とて、九郎御曹司の玄山に入れたりければ、これを見る人、涙を流さず、ということなし。後に聞けば、首里大夫常盛の子息に、大夫敦盛とて、少年十七にぞなられける。それよりしてこそ、熊谷が発心の思いは進みけれ。九段の笛は、王子、忠盛、笛の上手にて、鳥羽院より賜われたりける、とぞ聞こえし。常盛、送電せられたりしよう。敦盛、器量たるによって、もたれたりけるとかや。なおば、さえだ、とぞ申しける。狂言企業の断りとは言いながら、ついに三仏城の院となるこそ、哀れなれ。平家物語、巻9、敦盛最後の2回目です。原文は学びやホームページ、学びや.caesar.net、学びや.caesar.net で見ることができます。前回は、熊谷次郎直実が、船へと逃げようとする平の敦盛を呼び止め、その若さに驚く場面をお送りしました。ためらう熊谷ですが、後ろには味方の土肥、梶原が50騎ほどで続いてきています。それでは本文を見ていきます。熊谷、涙を抑えて申しけるは、熊谷が涙を抑えて申したことには、熊谷次郎直実のセリフです。助けまいらせんとは存じそうらえども、お助け申し上げようとは思っておりますが、味方の軍病、運下のごとく候。源氏方の軍勢が運下のようにおります。世も逃れさせたまわじ、まさか逃れることはできなさらないでしょう。人手にかけまいらせんより、他の者の手にかけ申し上げるよりは、同じくは直実が手にかけまいらせて、後の恩教養をこそつかまつりそうらあめ、と申しければ、同じことなら私、直実の手にかけ申し上げて、後の供養をいたしましょう、と申したところ、ただ、とくとく首を取れ、とぞのたまいける。敦盛は、ただ、早く、早く、首を切れ、とおっしゃった。そう、もはや、敦盛が逃れる術はありません。ならばいっそ、自分の手で、と思う熊谷です。熊谷、あまりに愛おしくて、伊豆国刀を立つべしとも覚えず。熊谷次郎直実は、あまりにも気の毒で、どこに刀を立てようとも思えない。目もくれ、心も消え果てて、前後不覚に覚えけれども、目がくらみ、意識も遠くなって、前後不覚になったように思ったが、さてしもあるべきことならねば、そのままにしておくことはできないことなので、泣く泣く首をぞ回転げる。泣きながら首を切ってしまった。さあ、我が子ほど年の若い敦盛を泣く泣く自分の手にかけた熊谷です。戦いの時代に来た者たちにとって避けようもない運命です。熊谷のセリフです。哀れ、弓矢取る身ほど、口を叱り蹴る者はなし。ああ、弓矢を取る武士の身ほど、残念な者はない。武芸の家に生まれずは、何とてかかる浮き目をば見るべき。武芸の家に生まれなかったら、どうしてこのような辛い目に遭うだろうか。いや、合わない。情けのうも打ち立て祭る者かな。とか聞くとき、非常にも打ち取り申し上げたことだな、とくどくど言って嘆き、袖を顔に押し当てて、さめざめとぞ泣き至る。袖を顔に押し当てて、さめざめと泣いていた。さあ、自分の運命、境遇を嘆く熊谷です。やや久しゅうあって、さてもあるべきならねば、 しばらくしてからそのままにしておくべきではないので。鎧ひたたれを取って首を包まんとしけるに、鎧ひたたれを取り首を包もうとしたところ、錦の袋に入れたる笛をぞ腰に刺されたる。錦の袋に入れた笛を腰に刺されていた。熊谷のセリフです。アナ愛おし、この暁城のうちにて還元したまいつるはこの人々にておわしけり。ああ、お気の毒なことだよ。今朝城の中で還元をなさっていたのはこの方々でいらっしゃったのだよ。当時味方に東国の勢何万騎かあるらめども、今味方の東国の軍勢が何万騎もいるだろうが、戦の陣へ笛持つ人は世もあらじ、戦いの陣に笛を持ってくる人はまさかいないだろう。上郎はなおも優しかりけりとて、高貴な方はやはり優美なものだよと、九郎御曹司の玄山に入れたりければこれを見る人涙を流さずということなし、源の九郎義経のお目にかけたところこれを見る者が涙を流さないことはなかった。さあ、貴族文化の中で育っていた平家の金太刀です。東国武士との違いが感じられます。後に聞けば首里大夫常盛の子息に、後に聞いたところ亡くなったのは首里大夫平の常盛のご子息で、大夫厚盛とて少年17にぞなられける。大部厚盛といって生まれて17年になるものであった。それよりしてこそ熊谷が発信の思いは進みけれ、それ以来熊谷次郎直実の出家の思いは進んだ。そして厚盛の遺品となってしまった笛の由来が語られていきます。九段の笛は王子忠盛笛の上手にて鳥羽院より賜られたりけるとぞ聞こえし、その笛は祖父である平の忠盛が笛の名手で鳥羽院からいただいたものであったと言われていた。常盛送電せられたりしを厚盛器量たるによってもたれたりけるとかや、常盛が相続したものを厚盛に笛の才能があったことによりお持ちになったとかいうことだ。なおば佐枝とぞ申しける、その笛の名は佐枝と申したそうだ。狂言奇魚の断りと言いながら、音楽は人の心を惑わす類のものだと言いながらも、ついに産物上の因となるこそ哀れなれ、この笛が最終的に仏道に入る縁となるのはしみじみ感慨深いことだ。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。熊谷涙を抑えて申しけるは助けまいらせんとは存じそうらえども、味方の軍病運下のごとく候世も逃れさせたまわじ、人手にかけまいらせんより同じくは直実が手にかけまいらせて、後の恩教養をこそつかまつりそうらあめと申しければ、ただとくとく首を取れとぞのたまいける。熊谷あまりに愛おしくていずくに刀を立つべしとも覚えず、目もくれ心も消え果てて前後不覚に覚えけれども、さてしもあるべきことならねば泣く泣く首をぞ回転げる。哀れ弓矢取る身ほど口を叱りける者はなし、武芸の家に生まれずは何とてかかる浮き目をば見るべき、情けのうも打ち立てまつる者かなと書きくどき、袖を顔に押し当ててさめざめとぞ泣き至る。やや久しゆうあってさてもあるべきならねば、鎧ひたたれを取って首を包まんとしけるに、錦の袋に入れたる笛をぞ腰に刺されたる。あな愛おし、この暁城のうちにて還元したまいつるはこの人々にておわしけり、当時味方に東国の勢何万騎かあるらめども、戦の陣へ笛持つ人は世もあらじ、上郎はなおも優しかりけりとて、九郎御曹司の玄山に入れたりければこれを見る人涙を流さずということなし、後に聞けば首里大夫常盛の子息に、大夫厚盛とて少年17にぞなられける。それよりしてこそ熊谷が発信の思いは進みけれ、九段の笛は王子忠盛笛の上手にて鳥羽院より賜われたりけるとぞ聞こえし、常盛送電せられたりしを厚盛器量たるによってもたれたりけるとかや、なおば佐枝とぞ申しける、狂言奇魚の断りと言いながら、ついに産物上の因となるこそ哀れなれ。本日の授業はここまでになります。